私たちと私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。今週の水曜日、灰の水曜日を迎え、教会の暦は四旬節に入ります。四旬節の旬とは、上旬、中旬、下旬といいますように10日間を意味しています。つまり四旬ということは40日を意味する言葉になります。灰の水曜日から日曜日を除いた40日を四旬というわけです。日曜日を除いた40日と申し上げましたが、元来四旬節にはキリストの十字架を思い断食をする習慣がございました。しかし日曜日は主の日、主の復活された日であるから断食にはふさわしくないとされ、日曜日を除いた40日を数えるようになったわけです。かつてカトリック教会との交流を始めた頃、当時の小笠原神父が四旬節のとある日、いやー断食はきついねーと私に言われたことがございました。もちろん主イエスと同じように40日間絶食をするということではありませんが、それでも3食のうちに1食を抜く、あるいは食事全体の量を減らすなどされていたようです。カトリック中央協議会のサイトに断食に関する説明が次のようにありました。断食については現在では完全に食事を断つというよりも十分な食事を控えることと考えられていて、以下のように大祭と小祭があります。大祭と小祭を守る日は灰の水曜日と聖金曜日、小祭を守る日は祭日を除く毎金曜日です。大祭では一日に一回だけの十分な食事と、その他に朝ともう一回わずかな食事をとることができ、満18歳以上、満60歳未満の信者が守ります。小祭とは肉類を食べないことですが、各自の判断で償いの他の形式、特に愛徳の技、新人行、節制の技の実行をもって変えることができ、満14歳以上の信者が守ります。プロテスタントでは特に断食の義務がありませんから、牧師でも四旬節の期間、好きなものを一つ我慢する人もいれば、そうしない人もいて、割と自由に過ごしております。自由であることがいいことは、他の人と比べる必要がないということかもしれません。あくまでも個人の問題であって、やっているからいい、やっていないから悪いということは全くないんです。大切なことは、やっているにしても、断食をするにしてもしないにしても、四旬節の期間、キリストの十字架に思いを馳せるということではないでしょうか。それは食事に関することにとどまらず、例えば聖書を読むことで、祈ることで、普段よりも少しだけ誰かに優しくすることで、キリストの十字架を思う、 これが大切な過ごし方なのだと思うのです。もちろん自由でありますから、実行したらから良い、しないから悪いということは一切ない。これは言うまでもありません。この四旬節を前にした日曜日、私たちは主の変容の日曜日を迎えています。変容の出来事は先ほどお読みした福音の日課で明らかにされていました。そこからポイントをいくつか拾い上げてみたいと思います。一つ目のポイントは、それが6日の後起こったということです。直前の箇所によると、その6日前の出来事はイエスの受難予告と自分の十字架を背負って私に従いなさいとの招きであるとわかります。今を生きる私たちにとって6日の後とは次の日曜日ということになるでしょう。先の日曜日の礼拝で御言葉を聞き、イエスは誰であるかを耳にし、従うように招かれ歩み始めた私たちは、一週間の日々の歩みを経て、次の日曜日を迎えるのです。変容の場面で二つ目のポイントは、高い山に登られたということです。聖書において高い山は、例えばモーセが主なる神にまみえ十戒を与えられた場所であるように、神が向かい合ってくださる場所と言えるでしょう。それは私たち人間の常識が通じない領域であって、ただ神の御心が明らかにされる場所に違いないんです。それはちょうど一つ目のポイントに重なり、今を生きる私たちにとって6日の後に再び招かれる礼拝の場こそ、ここで言う高い山ということなのです。三つ目のポイントは、イエスの姿が変わったということです。具体的にはその服が真っ白に輝いたということであります。その輝きにペトロをはじめ弟子たちは恐れた。すなわちその意味することを全く理解できなかった。それは私たちにも共通することであり、神の御心を理解できずに恐れる私たちがいるのです。そしてこれも先に挙げたポイントにつながるのですが、理解できない私たちですから、日曜日のたびに高い山が象徴する人の常識が通じない場所に身を置いて御言葉に聞くことが欠かせないのであります。四つ目のポイントは、エリアとモーセが現れイエスと語り合っていたということです。彼らは旧約を代表する預言者であり、また律法を象徴する人物であることから、これら二人の登場は旧約聖書そのものを示していると言えるでしょう。この事実は、イエスが旧約聖書と無関係ではなく、かえって旧約で告げられたメシアであるということを明らかにしていると考えられるのです。五つ目のポイントは、雲が現れ彼らを追い、これは私の愛する子、これに聞けという声が聞こえたということになります。このこれは私の愛する子という神の宣言は、 最初は主イエスが洗礼を受けられた時のことでした。神の子イエスが罪の許しの洗礼を受けることは人の目に不思議に見えました。しかし、罪の許しを必要とする人間と共に洗礼を受けられたイエスについて、神は、これは私の愛する子、このように宣言されたのでありました。そして今日、主の変容の場面で、神が、これは私の愛すること、再び宣言しているのは、十字架への道を具体的に歩み始めるイエスについて、十字架の死を遂げることで、罪の許しを実現するもの、これこそ、私の愛する子であるということを、明らかにするためなのです。さて、この主の変容でありますが、カトリック教会では8月6日をその祝日としております。このことは私たちからするなら不思議に見えるでしょう。その日付が8月6日であるという根拠には、十字架称賛と言われる祝日が大きな影響を与えているようです。十字架称賛について、次のような説明があります。335年にコンスタンティヌス皇帝の造営した救い主キリストの受難、死、復活の聖堂の十字架がイエス・キリストの処刑の出来事の行われたカルワリオ、カルワリの丘に献示された。ところが聖地エルサレムは614年にペルシャに略奪され十字架は持ち去られた。この後、東ローマ帝国皇帝ヘラクレスはペルシャを破り十字架を取り戻し皇帝自身これを背負いエルサレムに入城しカルバリの丘に献示した。エルサレムでは5世紀から復活聖堂を記念する9月13日の翌日、つまり14日にキリストの十字架を称賛する習慣がある。以上のように、十字架称賛の日の由来について聞きました。一時、異邦人の手によって奪われた十字架を、後に奪い返し、エルサレム城外のカルバリの丘、ゴルコタに献示されたことを覚え、5世紀からその日を十字架称賛の日として祝われるようになったというのです。この9月14日の十字架称賛の日を基準とし、その40日前が8月6日にあたるために、この日を主の変容の祝日としたわけであります。ルターの時代は16世紀になりますから、このような慣習が起こってすでに1000年を経過していた頃でありました。当時絶対的な権威を握っていた教会でありましたから、この慣習に誰も疑問すら持たなかったでしょう。しかしルターはこの慣習に対して異議を唱えたのでした。彼は十字架を基準として主の変容を捉えるなら本物の十字架を基準とすべきだと考えたわけです。つまり十字架伝説といった類のものではなく、基準とするならば、 まことに私たちの主イエス・キリストが私たちの罪の許しのために死なれたあの十字架を基準とすべきである。こういう主張です。そうであるならば、権限説の最終主日、すなわち始終節の直前の日曜日がそれにふさわしいと考えたわけであります。私たちは権限説最終主日を主の変容の日曜日としているわけですが、それは当たり前のことではなく、宗教改革の頃から始まったことであります。おそらくルターとしては、その日付を問題としたのではなく、そうではなく、奪われた十字架が取り戻されたという出来事ではなく、キリストが死なれた十字架に目を向けるべきことを訴えたかったに違いありません。キリストの十字架はただ一度だけ、他に変わるものは何もないということなのです。第二の朗読でお読みいただいたコリントの信徒への手紙に4章6節、次のようにありました。闇から光が輝き出よと命じられた神は、私たちの心の内に輝いて、イエス・キリストの御顔に輝く、神の栄光を悟る光を与えてくださいました。主の変容の場面を言い表していることがわかります。今日私たちに示された主イエスの輝きは神の栄光の輝きであるとわかるのです。創世記の始まりに、天地創造の始まりに光あれと命じられた神は、キリストの輝きを通して神の栄光を悟らせてくださったのです。栄光というと、私たちは勝利を連想しますから、悪の勢力を打ち破り、勝利した結果輝くのだと思います。しかし、本物の十字架を基準として、この変容の出来事に耳を傾けるとき、私たちは人の目には敗北としか映らない十字架の出来事こそ神の勝利であり栄光なのだということを思い知らされるのです。ルターが、そしてルーテル教会がキリストのみ、恵みのみ、聖書のみと神の御業がすべてであることを強調するのは、神は一切人の協力がなくとも人を救うことがおできになるということを明確にするためです。そうでないなら、人の救いについて神の御心と別に違いが生じることになるでしょう。あの人は熱心だったから、あの人は教会を遠ざかったから、人の信仰のあり方に違いを見出し、区別しようとする私たちがいるのです。しかし、人の信仰的熱意や性格、行い、いずれにも一切影響されることなく、100% 神の恵みは人を救うのです。この恵みが、キリストの十字架となったのです。キリストの十字架の死こそが、すべての人の罪の許しという、神の御心を実現したのであり、それ以外ではないのです。この人の思いを超えた神の御心が、キリストの十字架に表されました。こうして、罪と死とに 勝利したのであり、キリストの十字架こそが、すべての人々の罪の許しを実現した本物の十字架であり、神の栄光の輝きなのです。今週、灰の水曜日を迎え、教会の暦は40日間の四旬節に入ります。どのように過ごすかによって、信仰や救いに影響が生じるわけではありません。しかしこの時こそ、本物の十字架を覚え、この十字架の出来事によって、罪許された恵みに感謝する日々を共に歩んでまいりましょう。人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の心と思いと、キリストイエスにあって守るように。アーメン。本日